こんにちは、門垣敏子です。毎月第4月曜日にトクトクトークと題して西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話を配信しております。ご住職、今日もよろしくお願いいたします。
前回かなの、トークで、あなたが仏の子ですよって言いましたよね、仏の子だから、仏の子だからその子も仏であるということで、だから親の立場からすればね、我が子よ、愛する我が子よ、お前が私の子であるがゆえに仏であるのに、何ゆえにわざわざ石や、ね、銅や木を使って大きな仏像を作って、それが仏だと言ってこう拝んでるのかって、それはあくまでも物質であって、本当の仏はあなただよというね、そういうふうな、話をしましたですね、そして私たちはその、仏の子ですけれども、その仏というのに関して私たち真言宗では、その根本物を、発心大ビルシャナ如来、大日如来というわけですけれども、ビルシャナというのは、向こうの言葉でバイロッチャナと言います。で、その意味は光明遍照という意味で、光そのものの仏っていう、そういう意味がバイロッチャナという意味ですね。で、この、ビルシャナという仏っていうのは、すなわち光そのものですから、太陽に例えられます。あの太陽の光があってこそ人類は生きていけるということで、あの太陽そのものが本当に神の象徴としてね、そういう太陽信仰、どこも、どの地域においてもあるわけですけれど。ですから、もちろん家の中とか、それはまあ洞窟に入れば別ですけれども、普通、地上においてどこにいてても昼間太陽の当たらないところはない。
そうです
ね、どこにいてても太陽に当たる、それが、神仏の存在と同じですよという、そういうことを話しましたね、だから全てのものにおいて、いつでも仏様と通じる場所におるわけでございますから、自分が仏に通じるような行為、心をすれば、自動的にそういう現象も現れてくるということ。またね、今日一つ話を持ってきたんですけど、ここでいろいろ奇跡を、ね、起こした方話しました、乳がんが亡くなった方とか、子宮がんが亡くなった方とかね、大腸がんが肺に転移して余命何ヶ月を言ったか人が、それも、がんが死んでしまったとかね、そういう話をここで何回もしてますけど、また一つね、現象を表してくれる人があってね、また面白いなと思って、まあ報告まで、でもね、このね、トークね、非常に難しいんですよ。
そうですね、
本当にね、難しいんです。ほんで、自分喋るのが、でも事実やから話しますけどね、だから、まあ、ある、高齢のご夫妻ですけれども、奥様が脳梗塞になられて入院されました。で、私とこのご本尊、薬師如来ですから、またこういうような状態においてもよく、ご祈祷してくださいとかね、病気になりましたからとかね、よくあるんですよ。で、そのいうことで、ご主人からの、電話が入ってまいりまして、妻が倒れて入院したんです。脳梗塞です。ということで、どうか、火山院の薬師様に、ご祈祷をお願いしますというね、そういう依頼が入ってきました。ね、それで、わかりましたっていうことでしたけど、で、そこでね、私は確かにご祈祷しますけども、あなたの奥さんに伝えてほしいことがあるんです。今から言うことを素直にね、変な思いを持たずに、聞いてほしいんです。普通の人だと言わないようなことを今から言いますから、だからそれを聞いてくださいねって。まず、あなたの奥さんが脳梗塞になったのは、やはり脳梗塞になる日々のやっぱり生き方があったはずであるって。ただその時にね、生き方があったから、お前が悪いんやとか、ね、その脳梗塞になった原因はお前の責任やとか、そういうふうな心を持ってはダメですよって。ね、善悪とかそういうものの判断を一切つけてはいけません。それをつけたら地獄です。まあ話、前に戻しますけど、例えば、真理は一緒でね、天国に住んでたアダムとイブが蛇にそそのかされて、そして禁断の木の実を食べた。そして天国から追放されてしまった。その禁断の木の実は何かと言ったら、善と悪を知る木の実を食べた。これは聖書の話ですけども、仏教でも一緒。善と悪、 そういう価値観を持った途端に天国には住めなくなるんですよって、うん、だそういう意味で、今私が奥様が、脳梗塞になったのは脳梗塞になったそういう生き方をしてきたという言葉を聞いてお前がそれした原因作ってんじゃないかとかね、お前の責任やとかね、そういうふうな心絶対持ってはダメですよって。ともかく奥様はその生き方で自分の体に脳梗塞を起こしたわけ。体が勝手に起こしたんじゃなくて、奥様自身の生き方が起こしたわけですから。それをまず受け入れましょう。それを受け入れるときに、あれが悪かったんやとかね、私の生き方が悪かったから、そう思っていけないですよ。なぜ生き方そういうことしてきたんだよね、と。
事実だけ。
事実だけを、はい。事実だけを受け入れる。そして、体さんに言うのです。体さん、今までの人生、70数年間、もう80近い年ですけども、私を支えてくれてありがとう。私のために一生懸命この世の生活に協力いただいてありがとう。私の至らぬところがあって、このように今脳梗塞になりました。脳梗塞したその先のその細胞にとっては、あ、違う、来ない。うわ、ダメだ、僕たち死ぬっていう格好で、その細胞君たちは今苦しんでるわけですよねって。そして結果的に、まあ、倒れてるわけですけれども、そういうことにおいて、細胞さんたちに、体さんたちに、今までありがとう。この度は苦労かけてごめんなさいねって。ありがとう、ごめんなさいねって。この思いだけ、自分の体に語り続けてくださいって。その時に、どうかような、良くなりますように、なんてことを思わないでくださいって言ったんですよ。そしたら、ご主人は、いや、良くなるように思わないって、どういうこと言ってんですかね。悪くなってもいいことですかって。いや、誰が悪くなってもいいって言いました。だからみんなこのように、善と悪とかね、そういう両極端に捉えがちなんですよ。ね。なんかそういう意味で、ただ、良くなるようにと思わないでと言っただけで悪くなるようにとは一言も言ってないでしょって。自分でその脳梗塞の状態を作っておいて、うわ、できてしまったらようになってるのに。それはね、ちょっとね、自分勝手でね、ちょっとこう、まあ言えば厚かましい祈りになるんですよって。自分でその状態にしといてね。それを棚にあげてよ、うん、なってしまった、良くなるようにってお前がしたいねんかって、こういうことになりますからね、うん、そういうことで体に感謝をして、そしてこの後また薬も投与されるでしょうし、また脳梗塞だったらきっとリハビリもね、うん、こう続いていくことと思います。あの亡くなった長嶋さんも一生懸命リハビリされてましたもんね。
ギリギリまでずっと続けてらしたんですね。
ね、
すごい。
本当に一つの時代が終わったという感じがしますよね。長嶋って言ったら本当に憧れの人でしたもんね。
はい、
あの方の晩年がああいう姿になるというのも、一つのあれかなと思います。
結構若い段階でした ね、
ね、 ですよね。
でもその姿をしっかりと見せられたというのも、
ね、はい、ですよね。今思いましたけども。だから、まあそういうことで、もちろん、この電話いただいた時には長嶋さん亡くなる前ですから、まあ誰ですけども。それで、リハビリがね、いずれ行われると思います。うん、その時もね、今までなってしまった。だからこのように、半身もしも不随とかなったらね、なった体さん、ごめんなさいね。体さん自身の意識としては、僕は真っ当で健全な姿でありたいんだと思ってるはずなのに、でもそれが叶わない体に私の生き方においてしてしまったことを心から体さんお詫びします。どうかごめんなさいね、ごめんなさいね。リハビリ中も今までありがとう。ごめんなさい、ありがとう。これだけの繰り返しをずっとしときなさい。そういうふうなお話をしたんですよ。で、そして何日か経って退院された時に、お医者さんからこんなこと言われましたって言って、いや、あなたの歳でこれだけの脳梗塞を起こしておきながら、あと後遺症とかもないという、普通医学的にはちょっと考えられないんですけどっていう言葉をね、いただきました、言ってね、うん、 そういう言葉をいただいたということで、もう感謝いっぱいで電話かけてきてくださったんですよね。本当に嬉しいな。そういう現象が起きますよね。だから私の周りに私の話を聞いて、一体過去何人の方が医者にこのセリフを言わしたでしょう。ね。普通こんな考えられへんねんけどとか言ってね、うん、うん、いうね、なんでこうなったんでしょうかとか言ってね、ある女性なんかね、自分で子宮がん消しておきながらお医者さんになんで消えたんでしょうかって、あんたが自分で消しといて医者に聞いたかって分かるわけないでしょうっていう話もこの前しましたよね。そういう現象が起きて、そのご夫婦本当に喜んでおられますね。だからね、本当に感謝されてました。まあね、でもその時にね、まあ冗談でいつまで言ってたんですけど、どないや、私が送りとしたら、よう聞いてやるんで、言うたらまたあれなんですけどね、それが言えないからね、って言ったりして笑っとったんですけど。
自分の手柄にはなさら
ない。ねえ。でもね、その夫婦はどっか見てたらね、今も元気にお仕事されてますけども、だからね、あれ長生きするやろね。というのはね、毎日、まあ、儲けもんみたいな、私は本当におかげいただいたってもあるんでしょうけどね、毎日がね、嬉しい、嬉しいで、もうなんかあの人たち夫婦と出会ったら、口から出ることは感謝なんですよ。
ありがたくてたまんないんですね、今のね。
もうありがたくてたまらない。一遍そういうふうな体験すると、もうありがたくてたまらない感じにはなりますわ。
ね、そうですね。
確かに。もうありがたい、ありがたい、ありがたい、ありがたいっていうね。そのありがたいと思えるのは、ありがたいと思える、その前段階として、喜びがあるんですよね。うん、嬉しさ、
はいはい。
元気になった嬉しさ。うん、健康になる嬉しさ、うん。普通ならもう後遺症が起きてね、半身不随になっても仕方ないのが、今度は元気に動ける、うん、その喜び、
はい。
その喜びが感じることができたから、ありがたいと思って、そして感謝してるわけでしょ。だから感謝 の前段階には必ず喜びがあるんですよね。
うん、
嬉しい、嬉しい、嬉しいって。それがあってこそ感謝ができるわけであって。よく言いますよね。相手に嬉しい感情も与えずに感謝しなさい。誰がするか。ね。だからほとんどの方は感謝しなさいという言い方をさ、ありがたく思いで使ってません？
そうですね。
ね。
はい。
だからこの嬉しいっていう感覚、それが神仏とつながる。だから神仏のエネルギーからすればね、大ビルシャナからすれば、我が子がね、本当に嬉しい、嬉しいと思うエネルギーで生きている。うん、そういうエネルギーをしたときに、やっぱりビルシャナもその子に対して全面的な協力というか、
うん、
ね、本当にこう、それをしてくださるのではないでしょうか。うん、そういうのがね、またそういう事例が一つまた、うん、現れまして、本当に嬉しいなと思う、なんかね、本当に私の縁があって、ね、うん、する人、なんかそういう人がね、ポツンポツン出てくるっていうのはね、本当に嬉しい限りですね。だからそういう意味で、ただまあそういうことで、ただこの、トークを聞いた方に注意するのは、純粋にやで、いいですか？だからこれが難しいんだから、最初言ったのは難しいんですけどね、これなんですよ。だからそこの、ご夫婦に、というかね、その、病気の奥さんに対して、こういう思いを持ちなさいって今言ったことを喋った時にね、こういう思いを持ったらね、ひょっとしたらおかげいただくかもしれへんからね、とかね、それは一言も言ってないですから。一言も言ってない。ところが、このトークを聞いた人は、あ、それを言うたら、ああいう奇跡が起きるのか。あ、ひょっとしたら、なんてね。だから、このトークね、本当に難しいんです。
種明かしをしちゃったわけですね。
難しいんです。うん、でも、まあ、そういうことがあったら、こういうことが起きるということの一つの、まあ、参考事例としてね、まあ、喋ってるわけなんですけどね、もう本当に、難しいです。うん、だからまあ、だからでも、冗談で、妻からも言われますけれども、私自身も、まあそういう、自分がそういう思いを持ったから、だからそれで、奇跡なりの体験をさせていただいたわけですけども、あなたの話を聞いて、何人かの方が奇跡を体験されてますよね、やってますよねって、さて、自分の時はどうなるでしょうって言われております。生実感それを知ってるがゆえに。
はい 体験からです
ね。体験から知ってるからね。自分がもしもなった時には、ひょっとしたら、ね、一応確かにあなたも自分自身の心に、とか体に対して、ありがとうとかね、ごめんなさい言うと思うけどね、きっとあなたの心の中には 0.01% でも、ひょっとしたら、これしたらひょっとして良くなるのではなんていう心が入ってるかもしれないよね、なんて言って笑われてるんですけどね。なんかまあ、その時本当にもう、自分、その心を吹っ切りながら言わなきゃいけないと思ってます。もしも自分が叶った時にね、本当にありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。そのように、ある、ね、言葉にありますように、神は、己を救う者を救う。ね。それがやはり、本当ではないでしょうか。で、己を救う、大ビルシャナの光を受けるためには、自分の心の窓の汚れを取り除く。心の窓の汚れをつけたままで大ビルシャナに神仏に祈っても、その祈りは通じないですよ。そして、その祈りも欲しい欲しいと思って、光が欲しいと思って祈るではなくて、すすを取ったら自動的に光は入ってくるでしょって。例えば、私とこの昔のお風呂だったんですけども、薪で炊いてましたから、はい、そのお風呂の薪の炊き口の上に窓があってね、で、五右衛門風呂ですわ。で、下水板上から踏み込んで入るというね、はい、そういうふうなお風呂に入ってたわけですよ。で、ぬるかったら、おーい、炊いてくれーとかな格好で、その窓越しに言うわけですよね。はい、で、というわけで。その窓は、焚き木の、そう、すすが上がってますから、はい、もうベトベトというか、真っ黒になってますわ。ね。で、そのベトベトのすすを取ったら、太陽さん、光入ってきてって言わなくても、自動的に入ってくるでしょ。
そうですね。
ね。欲しいと思わなくても、自分ですすを取ったら、自動的に外の光は入ってきます。その光を取ることなく、仏様にいくら祈っても、
本当ですね。
ね、通じない。それが、真理ではないでしょうか。そのことを忘れて仏に祈っているという、うん、そういう感じがします。そして仏というのを祈るというのはどこで祈っても通じる。だからお釈迦さんの当時のね、ブッダサンガという、これブッダサンガといってお釈迦様の教団というかそういう、聖者とかあるわけですかね。よく、聞くのに、祇園聖者とかね。はい、それから、ガランダ聖者ね、聖者とかあるわけですけども。うん、その聖者で何をしていたのかというと、お釈迦様の教えを聞いて、自分の心を振り返って、自らの心を洗っていたのが、その聖者での日々の生活だったわけですよ。ね、お寺っていうのは本来そういうべきですよね。だからお寺とか神社というのは、自分の心を洗い清めるための場所であって、そして自分の心を洗い清めたら、お寺だけで祈らずとも、あなたが日々家事をしていても、車を運転していても、仕事をしていても、その場で祈ったら、神仏に通じる。だから、何をしていても神仏に通じるような自分になるために、心を洗う場所が、そういうお寺であるということですよ。よくお寺へ来て、私とかもまあ綺麗に掃除してても、わー、綺麗、心が洗われた感じがするわ、という方がありますけど、はいはい、心が洗われた感じはあくまでも感じであって、それで心が洗われたんではないです。その人がそう思ってるだけで。ですから、実際やはり心の赤を落とすのは、自分で落とす。それしかないですよ。その自分で落とすときにね、何が必要かと言ったら、自分は仏の子であり、その仏様に対していつも私は愛されているという心があってこそ自分を正そうという思いが出てまいります。仏様を外に求めてはいけません。今の宗教界は、すべて仏の子であると言いながら、まるで仏の子ではないような生き方をしています。最初に言ったように、大きな仏像の前で祈るというね、生き方をしてますよね。そして、愛矛盾することもしています。まあ、これを言えば、ある特定のお寺を名指しするんだ過去になっても、あれかなと思いますけど、あえて言いますけども、例えば、ビルシャナという仏を祀っているお寺があります。ビルシャナっていうのは、大宇宙を創造された大エネルギー、光そのもので、だからそういう意味で、仏を大きな仏像にして祀っているわけですけれども、でもあくまでもそれは仏像であって、ビルシャナそのものではないですよね。でも、 その仏像はこの世の物質でできてます。銅でできてるのか木でできてるのかそれはその仏像によって違いますけれども、その木にしろ銅にしろこの世の物質、万象万物すべてには仏性、大ビルシャナのエネルギーが宿っていますよっていうのが仏の教えですよね。だから色風異空という言葉が般若心経にあるわけです。色とは物質、空とは、大ビルシャナのエネルギーのことなんですけど、今の人たちは空という文字が空というか字を空っぽの空という字が書いてあるから空っぽで虚しいとか何もないとか、実体がないとかそんな言葉で、片付けてますけど、そんな軽いもんではなくて、この世の物質というものはその道端の石とて全てのものに大ビルシャナのエネルギーが宿っている、エネルギーが宿っている。ある時なんかテレビでも放映されますよね。今から仏様のお掃除をしますから仏様の魂抜きをしますって、はい、あれって何なんでしょうと思ったし、ね、魂抜きをしたとしてもでもそこにある仏像はこの世のものでできてますから大ビルシャナのエネルギーを宿している物質ですわ、うん、抜きようがないんですよ、うん、その物質そのものが大ビルシャナのエネルギーができてるわけですから、だからそういう意味においてあの魂抜きはどういう意味なんだという私いつも常々疑問を持ってます。実はこの疑問はね、大学2年生の時に持った初めての疑問だったんです。それから私が真理を探求するという方向に入ったのがこのきっかけです。これに対して、不思議な訳がわからないからどうか教えてくださいとかいうことで、あっちこっちにいろんな偉いお坊さんとかにね、愛教えと愛矛盾するこの、ことをどうか、教えてほしいということで、あっちこっち頼みましたけど、なかなかこれはもうしゃあない、自分で勉強するしかないわっていうような感じになったのが、それがこのきっかけだったんですけどね。そういう、ね、今の宗教界っていうのはね、やっぱりちょっとなんか、自分たちの保身のためにっていうか、そういう意味において、人々に正しい真理というものを伝えているのではないかな、と思ったりしますね。だから大ビルシャナって、だからビルシャナの光、だから、真言宗でも光明真言というのがあるんですけども、光を受ける光明、マハバイロッチャナのご真言、すなわち大ビルシャナの光を受けるご真言として唱え出してるわけですけど、それも本当に形式だけになってしまって、ね、だから自分が光の子である、私自身が本当に光の子であるという、そういうようなことを、そして実際、今の最初の女性の話じゃないですけども、はい、脳梗塞をされた女性の体ですけど、般若心経の中に天道無双という言葉があるんですけど、天道というのは真っ逆さま逆の思いで、夢の思い無双、夢と想念の想と書くんですけど、天道してひっくり返った思い、そういう間違った観念から離れて仏は真実の悟りておられるんだという箇所があるんですけども、本当にね、あの仏像とか見たりするために思いますわ。その女性の体もそうですけど、人間の体って人間の手で作れへんでしょ、はい、何も科学が発達しても、ね。
そうですね。
人間の体って素晴らしいと思いません？実際考えて、男の体も女の体も、よく男性は、じゃあ女性の体は不思議や、素晴らしい、ってとか言う方ありますけど、あんたもそうだね、とか言ったりしますよね。確かに男性は卵巣とか子宮とか持ってないけれども。ね、だから前も言ったかな。そういう仏像が尊い、人間が作ったものは国宝やということで、みんな崇めて崇めてしてますけど、そこにある人、これは人間の手で作ることができたもの。たとえ、何千年前の金で作られたものとかであったとしても、人間の手で作られたもの。でも、あなたが今乗っている体は、人間の手では作ることができないもの。何歩頑張っても人間の手では作ることができないもの。その体に対して敬意と感謝と、そこに、こんな腎臓や肝臓や膵臓や、それからまたいろんなそういう脳脊髄液の働きとか、それからあと、細菌に対する免疫の働きとか、いろんなものを組み込んだこの体を作ったビルシャナってすごいと思わへんって。そのビルシャナに、その見業に感動、喜びを感じず、当たり前になってしまって、そして、 ものに対して手を合わせたり、それに価値を求めたりしている。ちょっと今の状態、本当に末法の世の中になってないですか？本当に、自分自身が仏の子である、仏様はいつでも私たちをご覧になっているという、そういう心で動いたときに、最初に申したあの脳梗塞がね、本当に奇跡を起こしたご婦人のように、私たちにもそういういつでも仏様の光を受けることができるという、そういう思いで響けていただいたらなということで、今日この話を持ってきました。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。お話をいただきましたのは、西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。トクトクトークの時間でした。次回は7月28日に配信予定しております。次回もぜひお聞きください。